説教、私の主、私の神よ、松田こと牧師。
主にある皆さん、新しい週の日に、初めの日に、こうしてイエスのキリストのよみがえりの希望に預かるために共に集められました。礼拝を捧げることのできる恵みを心から感謝をいたします。私たちはよみがえりの主が今も生きて働いておられることを信じて受け入れ、主に支えられて新しい命と交わりの中に生かされてまいりたいと願っています。先週は3月最後の週でしたけれども、ちょっと今年は早くてイースターの礼拝を共に捧げました。増方城址公園で8時から蒼天礼拝を捧げ、9時からはこの場で早い総礼拝を行いました。10時半からは主日の礼拝です。子どもたち大人の方々と一緒に卵探しというのをしました。イースターのお楽しみ、エッグハントですね。でも考えてみますと、なぜイースターに卵なのかということを説明してくださいと言われると、そう言われてみると、なぜイースターに卵なんでしょうねということなのですけれども、卵と言いますのは、こう硬い殻の死をイメージするようなそういうものでありながら、実はそこから命が生まれるということで、復活の象徴として卵が用いられています。子どもたちにとってはイースターの卵探しは本当に楽しい思い出になるかと思います。イエスの教えや聖書の言葉は理解できるけれども、復活というのはわからない、受け入れられないと語られることがあります。確かにどれほど祈ったところで亡くなった人が息を吹き返すということはありません。時間が経ち肉体は朽ちていきます。特に合理的にものを考えて判断している現代人にとっては、イエス・キリストの復活を信じるというのはどのようなことを私たちに問いかけ、また求めているのでしょうか。そのような中で私たちは復活節を迎え、イースターをご一緒に祝い続けました。2年以上続いているウクライナでの戦争、また聖書の舞台でもあるパレスチナでの戦争は、死とあらゆる残虐行為、悲しみしかもたらしていないということを私たちは知っています。世界はこの死の力の前に佇んでいると言うほかない、それが私たちの現実です。十字架上で武力によって暴力によって命を失ったキリストが復活されたことを信じるということは、死や暴力の力がこの世界を支配することを私たちは抵抗する。死は全ての結末ではなく、武力が解決ではないということを宣言するということだと思います。死をイメージする石、墓を塞いでいた石が取り除かれて、復活されたキリストの命が表されたように、死がすべてを決定し、暴力によってすべてが支配されていく、それを私たちは信じない。そうではない。復活されたイエス・キリストが一番最初に弟子たちの間で語られたことは、報復せよではなく、あなた方に平和があるように。それが復活されたイエス・キリストの最初の言葉です。あなた方に平和があるように。復活を祝うということは、武力が支配し暴力が蔓延しているこの世界のただ中で平和を祈るということです。私たちは 生きていく上でどこかで傷を負います。体に負う傷があります。心に負う傷があります。歴史や自然、民族が傷を受けるということがあります。そしてしばしば傷の話は人と人を結び合わせることがあります。失恋の話は苦さと同時に新しい出会いを生み出すかもしれません。挫折したことを伝えることができる人はその人にとって友となるでしょう。聖書には傷の話が出てきます。今朝ご一緒に読んだ聖書の箇所です。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。この家の中には恐れが支配していた。傷を受けた人たちの集まりだったからです。弟子たちが集まっていました。主の復活から一週間後、8日目のことです。喜びを持って集まっていたのではありませんでした。主と崇めたそのイエス・キリストに従っていくことができなかった。イエスは捕らえられ、そして十字架上で葬られてしまった。その時に逃げ出した人たちがここで集まっている。挫折した人たちがここで集まっている。ある意味ではお互いの弱さを認め合った人たちだということもできるかもしれません。しかしそこに固く閉ざされた扉の、それを乗り越えて通り越えてイエス・キリストがその人々の真ん中に立たれた。そして言われたんです。あなた方に平和があるように。神が私たちと出会ってくださるときに、常にそうであるように、それは私たちの側の準備が整ったからというのではありませんでした。向こう側からスッと私たちの壁や硬い殻を抜けるようにして、イエス・キリストは私たちのところに出会い、そこに立っていてくださいました。そしてそこで行われたことは、手と脇腹の傷を示されたことです。傷を受けたことの印です。その大きな傷跡は弟子たちの罪を思い起こさせる印でもある。彼らは逃げたんです。愛する主を見捨てたのです。そして主は十字架上で亡くなったのです。その傷跡です。イエス・キリストはそのような彼らの罪を突きつける手の傷跡、釘跡、脇腹の傷跡を隠しませんでした。まさにそこに立っておられたのは、無傷の体ではなくて、彼らが見捨てたイエス・キリストご自身に他ならない。しかし主がその手と脇腹とお見せになったときに、彼らがそこに見たのは、自分たちを責めるキリストではありませんでした。そうではなくて、彼らの罪を断罪するキリストではなくて、主は言われたのです。あなた方に平和があるように。その言葉とともに彼らが受け取ったのは、イエス・キリストの許しに他なりませんでした。弟子たちは主を見て喜んだと記されています。手の傷跡、釘跡、脇腹の傷跡を示してキリストが現れたら、本来は喜べないはずです。恐れるはずです。後悔に満たされてもう顔向けなどできないはずです。けれども彼らは喜びに満たされた。その喜びは許されたからです。圧倒的に主イエスによって許された、その経験があったから 弟子たちはそこに喜びを持って佇むことができた。イースターというのは許された喜びを携えていくことです。そしてイエス・キリストは言われました。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われた。あなたも行って平和があるように、その場所でそれぞれのところに行って平和のために、和解のために働きなさい。聖霊を吹きかけるというのは神様の力をそこで弟子たち一人一人に与えたということです。そのキリストが私たちを使わしてくださる神の恵みと許しをそれぞれの場で手渡すように。そしてその後20章後半部分で私たちが出会うのは、ここでも一人の人の出会いと通じてイエス・キリストが復活を語っておられるということです。ヨハネによる福音書というのは、最初から一人との出会い、一人との対話ということをずっとイエス・キリストが大切にしてこられたんです。この復活の場面でもそうです。先週私たちはマグダラのマリアという一人の女性が復活のイエスと出会われたということを共に分かち合いました。マリアという女性はいわば私の物語のイエス・キリストについていった人です。私の物語というのはどういうことか。それは私が救われた。私が滅びの方へと行こうとしていたことを、イエス・キリストが私を祝福の方へ、喜びの方へ導いてくださった。その喜びを持ってイエス・キリストに従っていったのがマグダラのマリアという女性でした。十字架にもついていきました。墓のところに一番最初に行ったのもこのマグダラのマリアでした。しかし今日は遅れた人が出てくる。遅れてやってきた人。復活の場面、いなかった人がやってきます。名前をトマスと言います。トマスは主の復活、弟子たちに現れて8日目にその場にやってきました。そして弟子たちが口々に、私たちは復活の主と出会った。というそのただ中にあって、彼はあの方の手に釘の跡を見、この指をその傷跡に入れてみなければ私は信じない。先ほどのあのアーシュの瞳っていう賛美歌、その通りに歌われていましたね。あの賛美歌はこの聖書の箇所から取られているその賛美歌なのです。そのあり方は現代を生きる私たちの姿に通じるものです。実証しなければ信じることができない。しかしそれ以上にトマスの姿が語っていることはここにあると思うんです。トマスという人は大きな物語によってイエス・キリストについていった、従っていった人です。大きな物語というのはどういうことでしょうか。私の救いということではなくて、民族の解放、平和、そして様々なところで行われている暴力や武力、そういうものをイエス・キリストが止めてくださる、解放してくださる。ローマの植民地として苦しんでいる人々をこの状況の中から救ってくださる、そういう理想を掲げてトマスはイエス・キリストに従っていきました。同じヨハネによる福音書11章16節では、仲間の弟子たちに対してラザロの死に立ち会ったトマスがこう言っているんです。私たちも行って一緒に死のうではないか。つまり自分の命をかけてこのところにやっていこうではないか。たとえ火の中、水の中、どんなことがあってもこの理想を、この大きな物語を掲げてそこに従っていく、そういう中に生きていたのがこのトマスという人で、挫折したんです。イエス・キリストが捕らえられて十字架にかけられるに及んで、彼はもう逃げていったんです。しかし彼は自分の生を、人生をかける思いを持ってイエスに従ってきました。人生をかけて歩んできました。それが多少見当違いでもです。挫折して傷を与え、 自らも傷を負ったトマスは尋ねるのです。あなたの傷はすでに忘れられているのか。復活したと喜んでいる弟子たちに対して、そうなんだろうか、私たちが起こしたこと、やってしまったこと、失敗したこと、ついていけなかったこと、それはもうすべてきれいに忘れられて、復活されたイエス・キリストが現れた、よかった、おめでとう、イースターおめでとう、そうなんだろうか。自分は実存をかけてついていったんです。その中にあって、それが挫折した、傷ついた、それをもうなかったかのようにして私たちは祝っていいんだろうか。トマスはそう問いかけているんです。これはトマスにとって実存的な問い、自分の人生をかけた問いなんです。キリストはトマスに対して何と言われたでしょう。あなたの指をここに当ててごらんなさい、そう言われた。脇腹に入れてごらんなさい。そして同時にトマスに対して示されたのは、何よりもその傷ついた体だった、傷跡でした。復活されたイエス・キリストであるということの印は他でもないその傷跡なのです。その傷なのです。それを示されて、それを触れてごらんなさいと言われたトマスは、それに触れたから納得した、そうか、これがキリストなのかイエスなのかと理解したというのではない。傷を持った体で私たちの前に現れてくださったこのイエス・キリストこそが、ああ、どれほど自分の理想が挫折しようとも、自分の思いではないそういう形であろうとも、今この目の前にいてくださるこのイエス・キリスト、その方こそが私の救いなのだ。理想の主ではない、私の救い主なんだ。だからトマスは何と言ったんでしょう。私の主、私の神よ。私たちもしばしばこのような経験をいたします。理想に燃えて社会をさまざまなことを変えていく力を持って、その祈りを持っております。平和のためにも、しかしいかにそれが自分の力が弱いものであるかということを示されることも多くある。そのような中にあって私たちはしばしば問うのです。私たちの祈りは聞かれてるんでしょうか。私のこの小さな技は用いられているんでしょうか。この一滴のひとしずくのその水は無駄ではないのでしょうか。そうやってイエス・キリストの前から逃げ去っていくということは少なくないの。でもトマスはイエス・キリストがその傷ついた体を、すなわち傷ついた歴史、傷ついた大地、傷ついた関係を見せてくださったときに、そこに命が始められるキリストが立っておられるということに彼は気づいた。いえ、示された。自分の力、自分の理想、自分の自己実現ではなくて、神様がそこに立ててくださる平和があるはずだ。そのことに信頼していく。その時に出た言葉が、私の主、私の神よ。大きな物語は私の物語になっている。イエスは、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると語られました。このイエスの言葉は私たちを復活の信仰へと導いているのだと思います。傷に触れることは人が人であることへ導くことだと思います。人は正義や力を振りかざしているときではなく、傷に触れるときに神の前に立つものとなるのかもしれません。自分の失敗、相手を傷つけたこと、失ったもと、もの、人は忘れないでいる。そのときに神の前に立つものとなるのかもしれない。 自分の完全さではなく破れぬのかにあって、先日新聞で今現実にパレスチナで起きていることについてのインタビュー記事が載っていました。あるイスラエルの息子を失った女性、その息子はパレスチナ人の狙撃手によって殺された。そのイスラエル女性、イスラエルとパレスチナの紛争で肉親を亡くした人たちで作る団体の会合に招かれたのだそうです。そこでパレスチナ人の母親と出会った。そのパレスチナ人の母親もやはり自分の子供をその戦争の中で亡くしておりました。その母親の目を見つめて、涙の色は同じだと気づいた。涙の色は同じだ、同じ痛みを共有していると分かった。和解と非暴力という考えを共有するパレスチナ人と同じ舞台に立つことで未来を示すことができるのではないかと感じました。そこにはインタビューの記事が載っていました。そしてそのインタビューの隣には、今度はパレスチナ人の女性、記事が載っていました。占領下にあるパレスチナの女性、我々が問われているのは殺戮を支持するのか、それとも対話によって和平に至る妥協点を探るかだと彼女は語っていました。少数だけれども、私たちの中にもそういう人が、仲間がいるということを知ってほしい。平和が欲しい。いつ攻撃されるかを心配することなく眠りたい。家族が殺されるのを見たくないのです。死によって、暴力によって、すべてを支配しようとする勢力に抗して、それでも命の方へと向き直り、歩もうとすること。復活の信仰は、現代の私たちに語りかけています。そしてその時に、大きな礎となるのは、そこで傷ついている人たち。涙の色は同じ。そう言っている一人一人の物語なのではないでしょうか。私たちは大きな力はないかもしれませんけれども、世界の中でその現実を忘れないで注視している、そういう一人でありたい。祈っている一人でありたい。主イエスがあなた方に平和があるようにと言われた、そのことを携えていく、そういう一人でありたいと願っています。神の国の福音を手渡す苦闘をしておられる皆様お一人お一人と、今朝復活の喜びを共に分かち合いましょう。今を生きる私たちの働き、それがどれほど小さなものであったとしても、その苦闘と汗や祈り、主が豊かに用いてくださることへ祈りを合わせていきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、イースターの喜びを与えてくださいましたことを感謝いたします。あなたが許してくださいましたから、私たちは自らの小ささと弱さと挫折と罪を大胆に告白することができます。そしてその中から新たに生かされ、どれほど小さなことであろうとも、雫の一雫であろうとも、あなたが用いてくださることを信頼してこの世へと出かけていくことができます。あなたが聖霊があるようにと息を吹きかけてくださることのゆえに、私たちは自分の力によってではなく、あなたの力によってこの社会の中で神の国を明かししていくことができます。主よ、力を与えてください。この社会の力は大きいのです。武力によって、暴力によって、死の力によって支配されているかのように感じてしまう、そのただ中に命の灯火を持って出かけていかせてください。対立があるところに和解を望み、そして憎しみがあるところになおあなたの愛が満ち溢れるように祈るものとさせてください。イースターの喜びの中へ私たち一人一人を豊かに迎えてください。今日ここに集われた方々の心の中にあなたがその火を灯してくださいますように。オンラインで礼拝を捧げている方、また同じ時に全世界の中でこの主の火を用いて平和を祈っている 仲間たちがおります。神様、どうぞその平和への祈りを聞き上げてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。